ゲストコーナー。
はい、では早速生ゲスト、今日お願いして、お名前をまずどうぞ。
そうですね、ブラジルでフリーカメラマンをしている西山幸之と申します。
はい、うちらの中では通称坂田さん。
カメラマンとしてはね、もうずいぶん長い間名前を馳せてらっしゃるのでね。
多分ですね、うちの、知り合いというか、僕近い、知り合いから言わせると、松本あたりから聞くと、一番日本、ブラジルで活躍している日本人で、有名、もう本当にうまいと、松本あたりは言っておりますが、まあ、それなんでしょうですね、しっくり聞きながら。
サチさんと呼ばせていただきますが、サチさんは1世ですか、2世ですか。
ですね、僕、準2世と言いますよね。だから生まれは日本で、ブラジル育ち、6つの時に僕と親と一緒にブラジルに渡ってきたという。
今は失礼ですけど、何歳になるんですか。
今ですね、56歳です。
本当に、じゃあ来てちょうど50年。
ちょうど50年。
50年。
はい、50年。
とてもそうは見えませんが、
でもやっぱり若いよね。
若い、
若い。
私たちも若いよ。
なんか無理があるよね、みんなにね。そう、本当に、あ、そっかそっか、56歳。ちょうど50年か。っていうことは、1960年。
そうですね、
60
年。60年のね、1月18日に来たのが、サントスのアフリカマーズ。
アフリカマーズ、うん。で、その前から聞きます。さっきの日本はどちらでお生まれになられたんですか。
日本はね、山口県の果ての方の山陰です。
山陰で。
山陰。だから、昔はね、大津郡って言って、今はね、だから長門市になっちゃったんですよね。だからその長門市にあたる、だから、小さい村ですよね、僕の方とか。だから、長門市の、湯は伊丹という、小さな駅があるところ、
へえ、そこで、さちさんはご長男さん。
僕はそうですね、長男です。
長男で、じゃなんでね、6歳で来られたから、さちさんは自分の意思ではなかったと思うんだけど、どういうあれで来られたんですか、お父さん、お母さん、さちさんの。
ですね、だから、ラジオだったというのは、そうですね、僕の人は妹が一人、
はいはい、
2つ違いな
の。2つ違いの妹さんと、さちさんと、
お袋と、親父。
なんで、1960年、お父さんは日本では何をされてた方なんですか。
実を言うと、あれなんですよ。親父っていうのは、満州引き上げなんですよ。満州育ちなんですよね。
はいはいはい、お父様は。
だから、全くボンボンだったんです
。お父さん。
それでね、おふくろと結婚して、僕が生まれたすぐに、もともとね、親父っていうのは日本に住みたくないという、意思があってね、ということは、うちのおじいさんですね、僕の満州に先に渡った、おじいさんが満州に渡るときに、当時の南米のブラジルに行くか、満州に行くかと、考えたときに、親戚がほら満州にいたので、満州に行くかって言われて、それが親父の頭の中にあって、もう日本に住むより、やっぱり南米のブラジルに行きたいと。それを、だから、僕のおふくろの方のおじいさん。ということはね、おふくろは、外に出てないんだけど、おふくろの兄弟たちがね、みんなほら、朝鮮半島にいたんですよね。敵対関係の。
そうなんだ。
それで、やっぱ結構ひどい目にあって帰ってきてるので、だからおじいさんとしてはね、行きたければ、ね、孫と娘を入れて、お前一人で行けと。いうことになっていたんですよ。それを、だからおじいさんが亡くなってすぐ、
それはじゃあその、お母さんの方のおじいさん。
そう、亡くなってすぐね、ブラジルに来ちゃったっていう。
で、お父さんの方のブラジルか満州に行きたかったって言ってた方は生きてた。
生きてるの？いや、生きてないです。
満州でやってた。で、お父さんはでもじゃあさ、満州から引き上げてきて、サチさん、が生まれる頃とかっていうのは日本で何か仕事してたんですか。
ね、だからもともとね、だから満州から、戦争終わる前に帰ってきてね、あれなんですよ、予科連兵に て、
あ、そうか、戦争に取られちゃう世代か。
そうそう、それちょうど、よ、だから横須賀に2年ぐらいいたんじゃないですかね。
あ、
終戦になって、
あの、もう
国に帰って。
うん。戦争は行ってないんだよね、
行かないですよ、日本の方でね、結構行けてますよね。
あー。
うん、
で、まあ、じゃあ、ま、ま、まんまとって言っていけないけど、ブラジルに渡ってきて、
うん、
ね、仕事は何されたんですか？
日本ではだから、親父何もしてないですよ。
あの、
いや、はっきり言ったらね、
うん、
あのね、結構インテリの方でさ、
うん、
だから、新聞記者もやってんだよな、毎日かどっかで。
あ、
それもやってるし、
うん、
なんかね、セールスとかヤクルトが出たって言われてさ、
うん、
そっちの
ヤクルト売ってたの、
ヤクルト売ろうとかさ、いろんなことやってね、
うん、
仕事してないですよね。だからブラジルに来てね、
うん、
ブラジルに来るのもいいんだけど、うん、だから最初はだからあれですよ、親父なんか、はい、やっぱ山口県の方のね、いちいちで、
うん、
マトグロッソのあれとバルデアレグレか、
あ、バルデアレグレに
来たの、いや、入るんだったんだけど、
うん、
親父見に行ったんですよね、
うん、
僕
は、うん、
僕らを
ついて
散歩に残して、
うん、
それで見に行って、
一応農業移住だったんですか、じゃあお父さん、
移住で来たんだよ、
うん、農業でね、うん、
それを現地まで見に行って、
うん、
まあ当時は、今はね、
うん、
開けてるけど、当時はすごいやっぱジャングルだったんだろうね、
あれ見
てね、
うん、
いや、これは人間と住むとこじゃないと、特に子供を育てるとこじゃないと、
はいはいはい、
そういう関係でね、
うん、
散歩で金庫に残ったんですよ、
はいはいはい、うん、
サンパル近郊でね、
うん、
一番最初僕がね、
うん、
住んだところは、あの、ほんとサンパルの郊外で、ノーバカシェーリング。
あ、わかんない、どの辺だ？
あのね、ノーバカシェーリングって言ったら、サンパルの町の北部だよな。北部のカシェーリングって、そこはね、結構日本人の、
うん、
っていうか日系人のね、
うん、
いや、近郊農業っていっぱいあったの。
はいはい、早川とか
作ってたの。そこに一応、
はい、
半年ぐらいかな、
うん、
あの世代になって、
うん、
そして文字化スクルーですね、ピンドラーマーズとかも、
あ、はい、うんうんうん、
まあそれまであんまり決まらずね、
うん、
で一番行ったのがバルシングランで、
はいはいはい、
西南西の方に行って
、はい、サンパウロ
に、うん、あの辺が一番残ってたのかな、
うん、で一応お父さん、日本では、まあ、ヤクルト売ったり、あんまり働かなかったお父さん、農業一応やってたのかな、プロデュースで。
やってましたね、割とね、
うん、
あの、金儲ける方じゃなくてね、うん、研究好きでね、
うん、
いろんなその農業やって、
うん、
今まで言ってシステムさ、いろんなこと考えたり、
うんうんうん、
だから当時の時は、だから、知り合いの台湾の人たちから、
うん、
あのね、マッシュルの木を持って、マッシュルの木栽培したり、
はいはい、マッシュルームね、
うん、当時はね、マッシュルームいっぱいできたんだけど、
うん、
マッシュルーム食べるって人いなかったんですよ。
あでも日本人多くそういう農家がね、
うん、
売れない商品切れないいっぱい出るって売れずに困った人いっぱいいた
よね、当
時はね、うん、
それで、うん、だからやっぱり人もしょうがないしマッシュルーム持ってね、
うん、
だから市場じゃ売れないので、
うん、
フランスレストランとか、
あ、
ね、少々
そこそこイタリア高級レストランね、
うん、
歩いてみて、
うん、
あの市場っていうのは、ね、だからこうそういう面ですごくね気が凝ってたんですよ。
あ、
うん、本物だったんです、うん、何もしなくて、
あ、
これはうまいと思ったら一生懸命作っちゃったんか
な。いや、こういうも、いや、
うまい、
いや、うまいというよりね、
うん、
買ったもの作ろうっていうのがあったん
です。あ、でもあれでしょ、すぐそういう研究はしたけど農業をコツコツやるっていうタイプではないから、なんか転職というか仕事は
一応農業いろいろやってね、ハエサイやったり、
うん、
最後は2年前死んだんだけど、
2年前に亡くなった、熟成最近までご健在だったの、
うん、だけどだから最後はね、うん、やっぱり家事、グアバとかイチジクね、バニーノスの方で栽培してましたよね。
そうなの、じゃつい最近まで農業やってご健在でいらっしゃったの。
そうですよ。
何歳まで。
84で亡くなった
の。あ、そうなんだ。なんと。で、さちさんは当然じゃ農業はやらないでカメラマンとして。
僕もね、
うん、
苦労して手伝いましたよ、子供の頃は。
本当に、
うん、中学2年ぐらいまではね、
うん、
手伝って、
うん、
そうですよね、うん、まあだから僕が住んでバージングランドっていうところね、
はいはい、
その商品で行った、うん、とこへこういろんなね、うん、別荘の入り口だったんですよ僕ら。
へえ。
その中にいろんなね、ヨーロッパとかアメリカの企業の、
うん、
大企業の別荘がいっぱいあったんです、
うん、へえ、うん、
そういうところでこういろいろ遊びに来た人たちがね、うん、僕らすごくそう可愛がってもらったこの辺から、
はいはい、うん
うんうん、で僕の写真の始まり人生っていうのは、ね、実はこの辺から始まったんですよ、
う
ん、
おー、どういうこと。
僕はね、
うん、
だからこっちの時代だったかな、
うん、
ヨーロッパから当時ってさ、
うん、
ヨーロッパからね運営してたユダヤ系、ドイツユダヤ系の人たちとか、
うん、
それから写真家がいっぱいいたの有名な、
その別荘に来た人たち、
別荘もそうだし、あの辺に小さい家を買った人たちもね、
へえ、バルテングランドで、うん、
その人たちの中にやっぱカメラマンがいて、
うん、
結構有名なカメラマンだった
ん
です
よ、うん、
で彼らがね僕ら集めて、
うん、
じゃあ写真現像を教えてやるとかさ、まあ、当時はフィルム使わずにね、
うん、
なんていうかな、ガラス板の上にそういうのとかさ、遊びから僕の写真っていうのはね、
うん、
ちょっと遊びでから始まったの。
9歳の時に。は、
う、
ぁ、ん。
もう遊びだった。
うん、
で実際からここに行ってね、
うん、
本当はね、僕はね、うん、こう写真、写真、カメラマンになろうって言われる理由なかったですね。
へぇ、
うん、もちろんね、学校、中学に入った頃ね、画家になりたいって言うんです。
画家になりたかったの、さっきさん。
うん、
そういう画祭はあったんですか。
いや、絵うまいんですよ、あいつ。
例えば親戚に画家さん、ね、画家がいるとか。
いや、そんなのないですね。
なくて。
うん、全然ない。
画家になりたかった。うん。うん、
まあ、それで、画家、いろいろね、こう勉強したり、
うん、
やってるときに、写真っていうのはね、ほんと単なるも遊び。ね、写真と釣りっていうのはね、
うん、
遊びで、釣りもだから僕ね、
うん、
一番最初にあの僕が本格的に釣り始めたのがね、
うん、
フライフィッシングなんですよ。これもね、よくアメリカ系の大企業の、
うん、
あの社長が、
うん、
彼がね、
うん、
モンタナ出身の人です
。
それ
何歳ぐらい？
それも同じ。
いや、あの、小さいぐらい。あの辺、海あったっけ、バルテン。
海は全然ない。
なんでね、
だから、川で行ってね。
あ、川でやってたんだ。うん。
川で、それでね、ブラックバスっていうのをね、当時に誰か話したんですよね。
あー、増えるんでしょ？
う
ん、
それで次に行こうと。うん。写真も同時に始まって、その頃。
で、サチさんはさ、バルゼングランデにいた頃はさ、ブラジル人の学校とかに行って、じゃああまり日本語とか日本人学校とか、移住地の人とかとは仲良くなかった。
僕はですね、
うん、
面白かったんですよ。あ
の
ね、
うん、
すごくブラジル人の中、2つあった。
2つあ
った。友達が。
うんうん、
だから、あと日本学校ありましたね、バルゼングランデってい
う
のは。
うん
うん、こちら、元のこちら産業組合の、ベースだから、
はいはいはい、
立派な日本学校あった、
うん、
でそこで、
ね、
うん、朝、
うん、
だから午前中は、
うん、
あのブラジル語
の学校、ブラジルの学校
で、うん、午後からは日本学校に、
うん、あ、やっぱり行ってたんだ、ちゃんと、うん、
それでね、友達っていうのはね、
うん、
僕はだから当時のだから日系人の友達っていうのはね、
うん、
あの日本、日系人だけとか、まあ、あの頃一世もいっぱいいたんですよ、僕と同じ。
うん。
海外女子として遊ばないんですよ。歩くのも一緒なのよ。だからスポーツも野球やったり、
うん、
ね、
うん、
相撲とかさ、
うん、
そんなのばっかり。
うん、
だから僕の場合ね、
うん、
なぜかじゃないけど、
うん、
ブラジル人側の友達と日本人側の友達2つあったの。
うん、あ、じゃあ両方で遊んでたんだ。
うん、うん、うん。だから、他の練習がね、そうやってやると結構、冷たい目でさ、
うん、
日本、あの日系人社会で見ていたんだよね。
うん、
あいつはブラジル人と遊んでるかって、うん。僕の場合そういうのなかったんだよね。
じゃあ両方とバランスよく。
うん、そうそうそう。
で、そしたらさ、うん、順調にそうやって9歳、10歳からカメラとか、祭りとか遊びながら、大学、18歳、ストレートに大学行ってたの。
いや、僕はね、うん、高校、だから中学、あ、最近中学ですよね、
うん。
2年になった時に、
うん、
もうこっちにキャンパーに出てきたんですよね。
親は？
親はもう、
うん、
中に残っ て、親が僕だけこっちの方に出て
きて、したら下宿とかどうしたんですか。
僕の知り合いのね、うん、今みたいなブラジルってさ、当時はさ、
うん、
なんていうか、その苦しい時代だったね、
うん、
いや、うちのアパートがこう
空いてるよ、
空いてるからあそこ住んでいいよと、
へ
ぇ、うん、全くそういう相手ね、
うん、それは日系じゃなくて
ブラジル人、ブラジル人そこにね、なん結婚するんだなぁ、アンジェリカ。井戸だったんですよ。すげえでかいアパートでね。
うん。金持ちの家。
そうそうそう。全く使ってないからね。
うん、
あの、ヨーロッパ行ってるから使っていいよと。
お
うん。それでもう、だからそういうつながりでどんどんいて。
うん。
そこで、いや、お前、絵とか写真とか好きだよね、とか。言われてね。
うん。
で学校通いながら。
うん。
あ、そうそう。だから、まずね、学校ですね、バイリンガルから行って、
うん、
中学に入った時はね、自由な、
うん、
に、
うん、
あそこやっぱり、州立の中学なんだけど、はい、ストラマンドレーってね、うん、こう同じ学校2つあったんだけど、
うん、
ストラマンドレーっていうのはこの日系人とかがみんな行ってた、
うん、
学校 で、うん、で。そこの校長と州立なんだよ、校長がね、
うん、
だから、バチスタ、あっていうね、
うん、
学校ありますよね、フェリースの、
はいはい、
そこの校長が同じ、
うん、
この自分の学校の校長だったの、
はいはいはい、
先生も一緒にいて、
うん、
僕はこう田舎から出てきた時に、うん、まず僕が入ったのがバチストンってバチストブラジルです、
うん、キリスト教系のね、
キリスト教はプロテスタントだよね、
プロテスタントか、うん、バチスト、
うん、そこに入って、
うん、
でそこから今度は僕はね、だからカイタノデカンポスっていう高校、今はもうプラスザレポブリカ、今の広場の真ん中に今は何だ教育局になってるのかな、
州
の、
はいはいはい、
あるいはメトロができるまでや、
うん、学校だったんだ、あみんな州立だからただなんでしょ、
そうそう、うん、ただ公立か、ここに入るのはね結構、うん、同じ州立だけど、
うん、
いや昔の州立も大変だったんですよ、
そうだよね、
うん、予備試験とかあってね、
うん、
ハイオネアとはなんだから
私立
そういう
時代だったよね、うんうん、
それでそこもだから結構あのね政治のコネが必要なところで入るのに、
へえ、
うん、まあ当時はねだから日系人の政治家ってね、
うん、
特に山口県政っていっぱいいたんで、
ああそうなの、誰だ、
今日の四郎とかいっぱいいたんですよ、
あ今日の四郎さんね、
あの辺だったね、あの辺いっぱいいてね、
あ山口県、
いっぱいいたんですよ、あの当時、
はいはいはい、
それで、コネであそこ高校に入ったんだよな、
あ
そういう、その時にだからその入っていたオーナーがね、
うん、
いや、もうあの結構芸術とか好きだよねとか言うんで、
うん、
それであれですよ、だから写真の彼の知り合いの、
うん、
いや、知り合いが芸術の学校やってるから行ってみないと、
うん、
うん、芸者とか払んでいいから遊び行けよと。
へ
ね、うん、今のパナメリカーナであるっていう学校あるんだよな。
レプブリカのあたり？
いや、アンジェリカ。
アンジェリカ
って言った。アンジェリカ。今、ビラコーナーも行っちゃったんだけど。
はいはいはい、うんうんうんうん。家に近かったわけ
だ。そうそう、そこで遊びに、
うん、
行きながら、あのね、現像機とかあるから使っていいよと言われて。それで、たまたまその辺から始まってね、
うん、
知らず間に、
うん、
なんかね、CM の写真撮っとったね。だから16歳から俺写真で飯食い始めたんですよ、僕は。
ああ、うん、いいね。じゃあ、親から別に お金をもらわずに。
うん、僕はね、14歳から親から金もらったことない。
すごいね。
うん、
独立して。
うん。
で、いやもうそうやって10代からカメラっていうか、そういうの仕事に始めて、で、一応大学ジャーナリストとかかなんか入ったんだっけ、なんか、
そうですね。かつて俺とジャーナリストに入ったんだけどね。
うん、
2年で、
うん、
いやその頃もフリーランスとしてね、
うん、
こっちのいろいろ箱石で働いていたんで、
うん、ブラジルね、
ちょっとまたブラジルの法律的にね、
うん、
だから外国人っていうのは、
うん、
ブラジルジャーナリズムの資格って取れない、うん、
そのブラジルの大学を出ていても、
出ていても、
で、シャッチャーはまだ日本人のままですよね、
はい、
国籍で。そうしたらば、結局、そういうシンジケート、シンジカットには入ることはできても、何がもらえない形になるか。
契約されない。ジャーナリズムとしての契約ができない。
うん、で、ジャーナリストっていう肩書きをもらえないわけだ。
もらえない。だから、それを取るには、学校出てね、
うん、
あれなんて機械しないとダメなんです。
ブラジル人にならなきゃいけないんだ。
それの時にね、天秤かけたんだな、うん、日本がいいかブラジルがいいかと、
うん、
ね、ブラジルはさ、うん、なくても働いてるから、もう実際に。
実際にお金をもらえるわけですね。うんうん、
ね、
うん、
だから契約社員として働いてるわけですよ。
はいはい、はい。
だから、本社員にはなれないけど。
なるほど。ね、
それでやって、やっぱ当時ね、ブラジル国籍だと、
うん、
前、ほら、南米とかね、
うん、
中南米に行くのすごく大変だった。
あ、
一日ビザが必要です。
当時は、軍政だったから。
ね、それでね、うん、ブラジルが軍政だったからね、
うん、
だからマイアミって南米に入るにも、
うん、
あのアメリカのビザが必要だった。
はいはい、まあ、今もアメリカビザ必要だよね、
うん、
ブラジル人、うん、
それでね、やっぱ考えて、うん、やっぱり日本人の方がいいかと、うんうん、
それでもじゃあそのまんまで、
そのまんま。ただね、当時ね、一つだけね、日本人でダメだったのがね、
うん、
ボリビアがね、あの日本人ってビザ必要だった。
そうなんだ、その頃は。
そうそう、
今は大丈夫だよね。
今は大丈夫。それで僕あのね、エピソードでね、
うん、
ペルーに行くときに、
うん、
あの予定外れにね、
うん、
飛行機がボリビアラパス降りちゃったの、うん、それでね、ラパスに乗って飛行機乗り換えずに、
うん、
ラパスに飛行機で降りたときにね、うん、お前日本人だからビザはという、
うん、
言われてさ、
うん、
まあ、ビザって言われても全然ボリビア、ここボリビア予定なかったのに、
ね、降りちゃったから。
そうそう、そういうのは航空会社に文句言ってくれる人だってね、
うん、ちょっ
とそうだった。そのうち僕もね、気に入った方だからカーッとなって行っちゃって、
うん、
でぶたれちゃったんだよ。
え、ぶたれちゃった、バーンって。
いや、行けなくなっちゃって。
そう、
まあ、ほら、高いじゃねえ、ラパス。
高度が高いから酸素が薄くて、
うん、
興奮に耐えられなくなってしまった。ぶっ倒れてしまったの。
そうそう、
はーって、
うんうん、気がついたらまた飛行機に乗ってた。
そう、すごいね、知らぬ間に乗せられちゃったんですよ。あれ、じゃあ空港の人もここで死なれちゃ困ると思って追い込んじゃった。どうして、でもどうやって歩いたんでしょうね。
やっぱり運ばれたんですよね。
運ばれたのかな、もう荷物とかちゃんと。
あ、ありました。
すごいな
ぁ、ね、
少し乗せちゃうみたいな、
うん、
お疲れちゃった
んだね。
とにかくここから出したいみたいな、
うん、
へぇ、面白い。
だから、そうですよ、そんなね、バカみたいなことも言うかあって
、
うん、だから、日本人でいてよかったって
言われ
た
くるで。さっきなんか結局そういう人はほとんど10代からフリーランスで働いて、
うん、
正社員で働いたのはパウリスタ新聞。
そうですね、登録されたのパウリスタ新聞の2年ぐらいかな。
何歳から何歳ですか、それって。
あ、パウリスタに入ったのはね、
うん、まあ、
7年の終わりだから、
うん、
だから8、9、だから2年ちょっとかな。
2年ちょっと、77年って言ったら、サチさん何歳？サチさん何年生まれだ？
50年生まれだよ。
50年生まれ。で、20代後半。で、それだけで、あとはずっと、ずっとフリー。
フリー。
本当にフリー人生なんですね。
フリー人生。
すごいよね、フリー人生でもちゃんとお子様育てて、マンション買って。ねえ。
身が立ってる、
身が立ってるよね、うん、日本とかの仕事っていうのはどういうきっかけで例えば入るようになって
た。日本はね、僕の場合さ、こっち白地市ずっと行って、だからちょうどとか78年かな、
うん、
70周年ってそうだよね、78年、
うん、78
年
だね、うん、そうそう
そう、だから8年に、うん、あのね、こっちだから当時だからエスタードのジョナルタージェ、
うん、エスタード新聞のジョナルタージェで、
どこにいてね、お前日本人だから、
うん、
ね、こんなね、皇太子来るから、
うん、
やれようと、
はい、
ただね、
うん、
パッと気が付いたら、お前日本人社会のことって僕全然知らなかったんですよ。
その時は。
そう、
はいはいはい、
そう、
うん、
そうですね、やっぱ言葉もね、
うん、
もう日本語って結構あんま話さないから、
うん、
忘れかかってきたのかな。
へー、もうポルトゲーズばっかり、
うん、
うん、
それでだから、そのだから移民じゃないよ、まあもちろんエスカードの方で知らせたんだけど、
うん、
その後、
うん、
どこでじゃあパウリスタ知り合いがいてね、親父の、
あ
の
誰だろう、川
本さん、川本さんっていう人だね、
川本さん、
うん、
あ、元
うんこさんは。
あ、私
は
香織と先輩です。
私後輩。同窓でいらっしゃる。
同じ会社に。同じ、私も2年間だけ。
今は亡き香織と先輩
だね。今はね、うん、今は日経新聞に合併
する。そうですね。だからね、何のかに言いながら、あそこでね、やっぱすげえ楽しい思いしてね。
あ、そう。
あの頃だからちょうど僕が入った当時に、
うん、
あれですよ。
誰
が言う？日本のね、うん、特派員とかこういっぱいいて、
ああ、そうか、日本の建設企業花盛りの
花盛りでし
たね。みんなこうちょっと金回りもよく、
で結構駐在の人たちと日系社会コロニアの人がすごい仲良かった時代なんでしょ？
よかった、あの僕らは良かったですね。
ね、うん、なんか
一部の方。
方々は、うん、それこそだってあのこの前実はちょっとあの笹井さんとあの飲んで喋った時に、楽しく遊んでるから駐在員とか領事館の人たちが俺も仲間に入れてくれよって笹井さんたちにお願いしてた時代だって、
う
ん
う
ん、
そうですよ、
うん、
あのね、だから当時日本領事館なんかでもね、ちょっとザックバランの世界で、
うん、
いや領事がね、いやこれ責任持つよと、
うん、
なんていうかこれなんですかね、公務員根性というか、なかったですね。結構、
うん、
自分が責任持つっていうのは人が多かった
です。年齢も、さっきさん、でもその子20代後半じゃないですか。
うん
ね、例えば、駐在とか、領事館から来てる領事さんとかも、そのぐらい若かったの？
いや、もっと年でしたね。だから僕の場合、すごく可愛がってもらった。
あ、
その当時は。
うんうんうんうん、
だから、駐在員もそうだしね。
うん、
当時だからちょっと駐在員、特に朝日新聞の久保田さんでしたったんですけどね、これは第2の駐在、はい、第1はリオだったんですよね。
はいはいはいはい。
で彼なんかもう、もう結構年配にしそうなんだけど、
うん、
彼あたりからずっと付き合いがあって、
うん、
だから僕もだから日本とのコンタクトっていうのはね、あの報道の、
うん、
タートがね、朝日新聞だったんです。
ほー、うん、要するにそのこちらに、駐在できてる朝日新聞の人と友達になって仲良くなりながら、さっきさんが結構写真カメラ上手だっていうのが分かったら、その人たちが日本側から例えばアイラとかそういうところからこの写真撮ってくれみたいな仕事が来た。
そうですね、まずから報道写真っていうのはさ、
うん、
写真がうまい下手ってじゃないと思うんですよ。
その場にいる。
その、というのはね、やっぱ報道写真っていうのは、うん、綺麗に撮っただけじゃダメだし、
うん、
その場ね、うん、写真で見て、あすごいなこれが生々しくっていうかね、うん、その現場をそのまま見せるとかさ、
うん、
そういうことができないとね、やっぱ報道写真じゃないと思うんですよね。
私今日ね、あの実はちょっと聞いてきた話で、某松本から聞いてきた、さっきさんの語り草本当かどうかわからない、あのなんか。すごい火事の現場に行って、うん、それでもさっきさんすっごい火事の現場で写真撮ってたら、誰かに写真撮んないでその目の前の人を助けろって言ったら、それは俺の仕事じゃないって言ったっていう語り草、本当ですかそれ？
そうですよ。
でどこで？
これはね、あれ何年だったかな、80年79年ぐらいかな、
うん、
これあのグランデアベニーだっていうね、パウリサ通りで、
うん
ね
うん
まあ、昔だから一回にトヨタじゃない、東洋坊、
うん、
のね、事務所が建てました。
この辺だよね、今まさにいる我々
は
みん
なパウリサ。そうそう、だからマスティー過ぎてほら、次の風。
ああ、わかる。昔朝日新聞が入ったと、あ、ジェットロも入ってたところのビルですね。朝日のなんかビルだったとこ。
いや、その先。
その先？ああ、はいはいはい。
うん、
おで火事になった、うん、
だからそこはね、
うん、
なんだ土曜日ね、面白いんですよ僕ね、あと法律はね、
うん、
だからその場にね、
うん、
やっぱりラッキーになった感じ、
うんうんうん
ね、バスでさ土曜日なんて僕帰りたら取るっていうことないのに、
うん、
たまたまね、
うん、
僕バスに乗って取ってたんですよ、
うん
えそうそうからね、最近煙がこうパッと出るのが見えて、
うん、
煙が出て、
うん、
やっぱり、ね、あの当時ってやっぱりこうパッと報道、やっぱ報道陣だったんですよね。あのいきなりね、バスの運転手、止めーって言ったら運転手もびっくりして止めたのに、
うん、全
然関係ないところに、
うん、
つけたらどうしたのって今引きむじれてるって言ったら、へーとか言って怒られちゃって、降りとか言われちゃって、降りて見たらね、まばしく鍵なんですよ。だからあれなんだけど、最初から写真撮り始めてるの。
それなん、その時はフリーの時もも
うフリーですね。ああ、まだね、フリーじゃないな。あれはね、パリスタ新聞にいたね、まだ。
ほんで、パチパチ写真撮り出した。
そうそうそう、それもさっき火事だったの。その時にね、俺写真撮るんで、あのね、消防署に電話しろって。
近くの人がなんか言ってたの、そうそうそう、歩いてる人が、お前こそ電話しろって感じだね。
そうそうそう俺は仕事してんだよ、ね。
まずその頃は携帯もないから、
そうそうそう、
それこそ公衆電話かどっかに電話しなきゃいけないわけだよね。
言った人も自分だって見たいんだから。
でもさ、その勢いというか、その心構えがあればさ、昔あったじゃん、ほら、アフリカでさ、女の子がさ、こう、取りに食われそうなやつさ、旧立証かなんか取った人がさ、その後自殺しちゃったよね。あの、写真撮らないで、こう、女の子助けるべきだ、どうなったのって世論になっちゃって。
あるよね。
まあ難しい、
いつでもそうだよね。
ね、難しい問題だよね。
だからさ、
うん、
あのね、自分が、助けられる、ね、場に行く状態があれば、自分を助けると思う。
うん、
だから自分が何もできない状態だったら写真撮るしかないと思う。
そうね、ほんと。でも別にそう、そうか。あと、さあ、今、一番やったサッカーの人、写真とかも撮ってますよね。
撮ってますね。
どこの雑誌にいっぱい撮ってるんです
か。あのね、日本の専門誌、スポーツ誌って、ほとんどみんな撮りましたね。
ああ、もうそれ個人で。サッカーとか動きがある写真とかってすごい大変でしょ。
うん。あのね、だからそれあれなんで面白いのは、やっぱ報道写真っていうのは、これなぜ僕はね、だから僕らコマーシャル始めたんですよ。
はいはいはい。
最初コマーシャル5年生。
うん。
それでね、コマーシャル3年目ぐらいからね、これは自分がね、思ってる写真とは違うなっていうのが、昔のコマーシャルっていうのはね、これ全然、今のコマーシャルみたいに自由じゃなかったんですよ。だからこう、アートディレクターがいて、ね、クライアントがいて、事務所のディレクターがいて、クライアントのディレクターがいて、お互いにあわばいながら、ね、スチールカメラマンっていうのは、単なるこれはね、アート、ね、最後のアートを写すっていうだけだ。だからこう、素直に構えて、大きが出るまでポサーって待っていて、そしたときに。
もう楽人さんみたいな、技術職人さんみたい
な。なんか押せばいいだけみたいな感じのところがあったでね。
ただお金には一番なったですよね。それで、まあ、それで5年我慢して、それで、ふっと気がするとさ、高校時代の友達とかがさ、みんな、じゃ大学何受けるっていう時になった時に、ちょっとみんな何にしようかなってさ、だってほら、70年、の始まりじゃないですか、その頃。
軍政だよね、ブラジル。
そうそう、軍政でさ、僕なんか全然ね、あの、政治とか学生のこと全然興味なかったのに。
はいはいはい。
寒くて長くてさ、ブラザーに下にジーパン履いてね。
ヒッピーの方だった
の。どうでもいいやっていう。
のんぽり。
そう。だったので、だから、僕は、隣のね、マッケンジ大学とかさ、学生のことが。
さっきの日に油を注ぐだけの係。
そうそうそう。そんな世界だったんで、まあだから写真のところ何になろうって時に、みんな、あれ何だろうね、偶然というか、僕のね、やっぱり高校に同期説はね、8割ぐらいね、CM とか、コマーシャル関係とか報道に行っちゃったの。
ああ、はいはいはい。
で、僕もすごく迷って、もうその頃、ほら、高校の頃僕、CM 写真撮っとったんで、
はいはい。
これはもう、いや、嫌だなと
思って。
ただね、報道の方、ジャーナリズムの方ってすごく難しいんですよ。
あ、そうなんだ。
当時ってさ、こう、サンパウロの場合は、カステロリベロという、まあ、ファンデーション。基金の、 これジャラリスの一番有名な学校を、
うん、
サンポール
で。ここに向かい側の学校ですよね。
そうです。近づいたんですね。今いるのスタジオ、ね、
スタジオの向かいにあります
。それと、うち、ん、の絵科、ね。
2つしかなかったんだ。
まだね、1年の間、120人のジャーナリズムを卒業するしたくなかったんです、当時は。それでね、入るのもすごい難しかったんです、ジャーナリズムの特徴。だから僕は CM の方にいたんで、CM から入ってずるくして、ジャーナリズムを入っちゃった
ん
です。
賢いね。そうだったんで。
うん、
でも、バリーレでやめちゃったけども。
そうそう、
ジャーナリズムか、まあ、行って、そうしたら、例えば、エスタードとか、そっちの方の仕事始めてって、まあ、カメラの基礎はもちろんできてるよね。で、まあ、もちろんそういうのって、さっきも話してたけど、なんていうの、習ってからできるとかじゃなくて、センスだったりするから、あれだと思うんだけど、その後でもずっとほら、それこそ、何、当社版のカメラから始まって、まあ、デジタルカメラも今もやってるんでしょうけど、うん、もう、カメラ、写真やっぱり撮ると楽しい？
楽しいですね。もう何でもいい。デジでもフィルムでもカラーでもモノクロでも何でもいい。撮ってるって楽しいです。
楽しい。うん、で、やっぱりどっちかって言ったら、なんていうのかな、もうライティングされた、決まりきったのよりも、動きがあったりとかしてる方を、その場でバチンと撮る方が楽しい。
楽しいですね。
今なんかもほとんど、日本とか、だいたいどこと今一番仕事します？
僕はね、今こ半々ぐらいだね。
あ、うん、ブラジル。
日本はちょっと多いかな。
あ、
平均して、
うん。平均して。コーディネートとかもやるの？サチさんって。
あのね、これはね、コーディネートをやりますよ。あのね、うん、これも不思議な偶然になったんだけど、
う
ん、82年、1982年。
うん、
これはね、あとは朝日新聞ですよね、うんうん。あの当時に科学部の石博之っていう結構有名な方なんですけど、うん、
はい、
彼が当時の記者の頃はね、
うん、
ブラジルを当たってきた。
はいはいはい。
それで、まあ、うん、そのブラジルにいた特派員とか仲良かったんで、
うん、
西山君はあの、ね、結構ハードなことを慣れてるから、
うん、
アマゾンのおじいさんじゃないと。
うん、
一緒にね、
うん、
いろいろ、ちょっと緑の線とかいうシリーズで世界中回ってきて、ブラジルが最後だったんです。で、あの当時、
うん、
エスタードにはね、ヨーロッパアドには、
うん、
ハンダーマーケスっていう、そのエコロジーの記者いたんですよ。すごくブラジルはエコロジーなんてあの頃みんなバカにされてたと思うんですよ。
うん、
まあ、ただね、エスタードの代表で社長時代がほら、エコロジストだから。
あ、そうなんだ。
それで、伸びついて、その中の生き方で、
うん、
で、彼が来た時に、エコロジーって、エコロジーって、
うん、
だってさ、当時はね、アマゾンのエコロジー廃棄ってさ、まださ、アマゾン開発って世界中の金ボンボンぶん投げて開発しとった時期じゃないですか。
80年代の最初だもんね。
そうだ、エコロジーって、アマゾンに行くと、って、焼き畑農業って、まあね、
うん、
まあ焼き旗ってどれくらい悪くなるかとかさ、
うん、
で僕はまずに張り出したのはね、だから、うん、そのちょうどなんていうかまだ開発
してるのにエコロジーなんていうのに興味持ってる人を、
う
ん、
それで、とか言って、
うん、
それからまずに張り出したのいろんなところに、
うんうん、
まあそれでだからなんかエコロジーの前だったらいや西山さんのみたいなになっちゃって。いや、最初の方はあれですよ、写真とかね、うん、そういうあれだったの。そのうちテレビの方も、うん、ね、
う
ん、西山さん頼みますよとか言って気出しちゃってさ。
うんうん、まあ喋れるからね、ポルトゲスと日本語。
エコロジー、僕専門じゃなかったんだけど、
うん、
なんていうかな、うん、まあ日本ってそういうのあるじゃないですか。
うん、
こう一回やった人に頼んだら安全代とか言
う。
まあそういうわけでいろいろ来たんでしょうね、うん。
今もたまにやってるんですか？
今もたまにやりますね。今はな、ほら結構ね、昨日のディレクターとか、
うん、
そういう人じゃないと、あんまりやりたくないっていう部分。
あー、じゃあお断りすることも。も
ありますよ。結構よ、うん、答えるのが多いんじゃないか
やるよりも、
うん。あのね、怖い。あの、長年やってるとね、いろいろ怖い。
怖い。
でも、ということはね、うん、日本のこうマスコミに嫌だっていうのは一つはね、
うん、
自分たちでこう、なんていうかな、こう、 新しいのを探そうじゃなく、
うんうんうん、
じゃあどこどこのね、うん、有名な曲がね、海外の、
うん、
な、まあ例えばナチジオが何をやったとか、
うんうん、
ね、
うん、
どこどこでやったよとか言って、
うんうん、
じゃあ、あれと同じことを やりたいとか、
あ、はいはいはい、
それでね、やっぱり若い年中っていうのはやっぱりこう話、なんていうかな、こう仕事の企画を通すために、
うんうん、
もう作っちゃうんですよ。
あ、ストーリーをね。
うん。
うん、
だからこっちに来た時は実際に全然違うのに、
うん、
こう、こういく、だからこうなるんだと思う。もう何が、締めまで作っちゃうから、
はいはいはい。
でどうしてもやらせやろうとする。だからそういうのは僕できない。
うん。
うん、僕はね、多分ね、僕は最初がテレビの仕事から始めていたら、
うん、
やらせとかっていう言葉っていうのは、普通だったと思うの、
うん。あ、なるほどね。
もともとほら、堅苦しいさ、報、
う、
道、
ん、
もハードの方から僕入ったじゃないですか。
うんうんうん、
それから見るとね、
うん、
何だこれやと、
うん、
そういうことある場面多い、う
ん。なるほどね。
断っちゃうんですね。
断っちゃうみたい
です。あ、素晴らしいですね。苦しいこと何でも食いついたろうぐらいな。
断らない神子としては。
ね、まあちょっともったいないかなって思ったりするけど、でも本当に私も似たようなね、
うん、
あのちょっと仕事をしたりするんですけど、
うん、
初めから答えを持ってくるよね、日本から本当に、
うん、
あのこういうのないですかって、
うん、
ないですって終わりになっちゃうじゃん。
なるほどね。
でだから、
うん、
なんかもう重箱の隅をほじくり出すぐらいな感じでないものを探し出して、
うん、
こんなもんでどうですかねみたいな、ちょっとへりくだっちゃうのね。
あ、やめね。
こういう仕事の仕方したね。はっさ見習います私。
はいはい、まあ本当よね、いろいろあるよね。今はじゃあもうそんな感じで断ったりやりながらも、でもフリーでずっと
ね、
スチール関係で、
まあスチールもテレビの方もね、
うん、
まあそうやってるうちにね、
うん、
だからあのあれですよ、昨日会った連中で、うん、長年こう付き合ってるプロデューサーもディレクターもいますよ。
あ、はいはいはい、なるほどね。すごいな。え、ちょっとお母さんは話戻るんだけど、ご健在ですか、お父さんな
くなって。お袋はまだ元気ですね。
バルゼグランデの方にいらっしゃる。
いや、今ね、バリーニョ。
うん。
まあ、弟たちと一緒に住んでますけどね。
弟もいるの？
いますよ。あのね、ブラジルで5人生まれたんですよ。
日本にいた頃は2人兄弟。
2人兄弟。ブラジル来た当時は2人兄弟だったよね。
うん、
まあ、だから、いつも親父がね、だ、
うん、
から、うん。
そっちに来て。
金持ちにはなりなかったけど、
うん、
小持ちにはなりたいなと。
へぇ、にぎやかな、じゃあ、ファミリーだった
り。いいようですね。よく喧嘩もしますね。
え、でも、ちょうど5人って言ったら、下の方なんかまだじゃあ何歳ぐらい ?40 代ぐらい。
そうですね。
ねえ。
一番下が40か。
40歳。
弟。
じゃあ、彼たちはもうブラジル人なわけか。
ブラジル人ですね。
え、みんなどんな仕事してるんですか？サチさんみたいにフリーのカメラマンとか。
いや、あのね、公務員もいれば、
お
うん、いろいろいます。
いろいろ。それぞれ違う
道へ。違う道ですね。
サチさんのなんか知り合いで日本で大きなヤクザさんやってるっていうのは誰だっけ？
いや、いっぱいいます。
いわゆるお母さんが、
ね、知り合いとかね、
うん、
うちもやっぱりね、
うん、
うちもお袋の方の、うん、おじいがほら北九州なんですよ。
うん、
そっちの方が結構ね、
うん、
そう、つながりあると思う。あるけど今のやつだって全然違いますよね。
あの時の、それこそ義理人情の、
そうですね。
人情の世界。
そうですね。
あ、シンデレラみたいなもんじゃなくて。
いや、まあ、全然違います。
また、あ、この世界でした。
暴力団とかそういうやつじゃなくて。
うん、人情の世界で、
なんかそれで助かったエピソードとかあるんですか？
結構、だからどこまでする話がする。伝わったかしらないけど、相談したら解決したことっていっぱいありますよね、結構。
例えばそうい
う日本で解決してるんですか、なんか問題が。
結構。
いいよね、うん。すごいよね、そういう、なんていうの、トップの方の世界って。
うん、
もう、任教のトップの方は政治家のトップと一緒でしょ。
そうですよね。
うん、
マフィアも同じだってね。
だから僕だから全然違う、ね、
うん、
もう紹介もしてくれないし、全然
おじさん。会ったことないの。
もう、おじさんっていうのはすごく、ね、
うん、
おふくろの実家をほら、ま、ね、後継いだ人だから、う
ん、はいはいはい、
あとはもう、だから そっちの方の、
うん、
人間とか世界とか全然僕知らない。
で、お母様は少し知ってる？
おふくろも知らないですね。
あ、 知らないな、うんうん、でもお母様がもし男だったらそれなりのポジションにいたわけだよね。
いや、あのね、おじいさんは全然違うんですよ。
いや、
あのね、そうそう、あのね、うん、だから、うちのおじいさん、おばあさん、
うん、
おばあさんの弟に当たる人、その人の、ね。で、うちのおじいさんっていうのは、すごくこう、硬い人で、あのね、うん、か大正、明治、大正時代の、この兵だったんです。うんうん、
あ、じゃあ、ハンサムだ、頭良くて、この兵。
うん、だから今でもはですよ、命日に、うん、嘘命日にはタバコと、
あれは
落雁届きますよ。
へぇあ、そういうもんなんだ。もそれは結構じゃあ、この兵でもトップの方。
いや、あの、この兵っていうのはね、うん、あ、だから今のこの兵と違って、あの時のこの兵っていうのは結構ね、うん、なんていうか、選んで選ばれた
人らしいよね。
だから、すごくなんですよね。
より私この衛兵だったっていうおじいさん、こっちに移民してた人いて、うん、やっぱすごい、あの、日本残念ながら亡くなっちゃったんだけど、息子さんやっぱアルファビーレにお住まいでしたよね、
うん、
でもトマトとか作ってて、やっぱまあおじいさんになってからあったからおじいさんの姿しかわかんないんだけど、お若い頃はあの年でこれだけの身長があって、これだけの風景を持ってたら、若い頃はさぞかしハンサムでビシッとしてたろうなと思う。ねえ、
うん、
想像に
かかってない。いいところ話に聞いたらね、うん、おじいさんってものすごく、こう芝居とか好きでね、
うん、
ヤクザもんの芝居は好きだけど、本当のヤクザっていうのはすごく嫌い、嫌った人なの。
嫌った人、その人の、
だから、それほら、親が死んだで、
うんうん、
それをあの引き取ったの、養子に。
え、誰が？
そのうちのおじいさんが。
が死んで、
いや、死ぬ前に、そのほら。
死ぬ前に、取った養子になった子が、
うちのおじさん、
おじさんの、うん、あ、じゃあ、うちの子ではなかったわけ
だ。だから、おいっ子になる
んだ、ね。おいっ子なんだ。うん、あ、じゃあ、本当に血は薄い感じなんだね。
うんうん、だから、僕らとしては血つながってるんだよな。だって、うん、おばあさんが、
うん、
兄弟なんだから。
そうですね、あ、そうか、おじいさんは血が繋がって
る、ね、おじいさんは繋がってないけど、おばあさんの弟、ね、
ああ、そ
っ
か、おばあさんの弟だからね、
それの子供だから、
自殺さんにもその血があると。
いや、僕じゃないですね、血ね、うん、うちはね、うん、どっちかというと政治絡みが多いんだね、西山の方は。
そっちは何家だ。
大野。
大野さん。うん、え、何が草木さん困った時に気がついたら解決されてたの？
あれはね、弟が一回ね、うん、で、日本に出かけ行った時に、うん、やっぱ弟がね、うん、なんかチンピラぶん殴っちゃってね、どっかね。うん、まあ、だって軍隊のね、
ブラジルで軍隊
に行った。そうそう、軍隊のパラシュート部隊にいたやつだからね、弟。それで出てすぐ行っちゃってるから。
うん、血気盛んだったわけだ。
うん、
うん、日本で。
そう、チンピラ怪我されちゃってね、なんか。
怪我させちゃったわけだ。それもないんか。元気だね。
うん、それの時にやっぱりすっげえ争ってね。
うん、
やっぱりほら、警察にもうち、いや、親戚んですよ、
うち、うんうん、
そっちの方の警視庁に話したら、うん、それだったら、ね、山内のおじさんと話したのが早いぞって言われて。
向こうのおじさんだと。
おお。
そしたら何事もなかったことになっちゃった
の。一週間後になって何事もなかった。
やっぱ持つべきものは権力ですね。
本当だ。わびが来たの。
わびが来たって。わびも来た。
すごい、なんか小指が1個入ってるとか。
いや、そう
なの。それはもうチンピラの世界でトップはないでしょ。うん、へー、でも、サチさん自身はそういうことでじゃ困ったこともなくて、サチさんはさ、そしたら6歳で来られたじゃないですか。
うん、
初めて日本に帰られたのは何歳の時ですか？
僕がね、帰ったのがね、うん、28年ぶりだったかな、最初に帰ったのが。
28年、34歳の
時だ。34歳ですね。
へー、なんでその28年ぶりに日本に帰ることになられたんですか？
ちょうど機会があって、あったんだよね。あのね、それまで前にも機会あったんだけど、うん、なんてだろうな、あの時ちょっとね、じゃあ行ってみようかという気になったの。あ、そう、あれね、日本から外人にいっぱい来ていた、仕事で来ていた連中がみんな帰っちゃって、日本に、
うん、
な、 一回来いよ来いよっていう、それでね、うん、まあまあ、みんな行っても行こうかっていうのがそうだった。
比較的チケットも安くなってきた頃かもしれない。
いや、チケットはね、その前から安かったんだ、結構。
あ、
結構あのね、あの、ドルとね、うん、ドルとの差がすごくあってさ。
インフレ時代。
うん。ちょうどインフレ時代でね、めちゃくちゃ安かったの、チケットは。いつ行っても。それだけどね、やっぱり、そうだなっていうなのがみんながね、書いて。
うん。寂しくなって。
寂しいというかね、みんなあまりにもね、
うん、
いい加減来いよ来いよとか、そうそう。
それじゃあ本当に 来いよって言ってんのか見に行ったみたいな。
じゃあ行こうって言って。
その時も結婚してたの？
まだしてなかったですね。うん、そうそう、それがだから行ったのはいいんだけどさ。
うん、
まあ、あの頃日本も景気良かった時代です
な。何年で34歳、
89年ぐらいじゃないか。
あ、じゃあ一番いい頃だ。
デカビリの始まった頃
だね。
い
や、デカビリとかね、もうバブル前だから。
バブルだよね、ちょうど。
終わりの頃
だね。いや、バブルの前だ。バブル92年だから。
92年に終わってるから、89年にしたら、ちょっとなんか、ジュリアナ東京とかにやってる頃ですよ。
バブバブの頃。
バブバブの頃。
もう、めちゃくちゃの頃。
うん、六本で遊んで
る。企業とかね、わーって行って、
うん、
もう、だから、こっちほら、だから休み取ってね、40日、
うん、
休み、40日に僕休みあったから。
うん、ああ、そうか、
そうか、
休み、
そうそう。
フリーだから、ずっと休み
みたいなの。もう、だから、あの当時だってほら、フリーだったけど、日泊で、うん、日泊の写真撮ってね、こう、毎月曜日グラディアンみたいなの撮りだったので。
日泊毎日
週分の？そうそうそう。
はいはいはい。
それで、じゃあ休みを取って、大会入れてさ、
うん、
ポンって行ったんだけど、
うん、
だからほら、バブルの時代だから、
うん、
行ったらね、もうスケジュール組んだんですよ。
あ、友達たちが。
着いた時からね、何月何日かに、どうだろうとか言って、
うん、
だから自分で、なんか、自分のことなかったですね。
え、じゃあ山口とかは帰らなかった？
いや、帰ったよ、もちろん。その前はだから、友達のところに、いや、うちに泊まったらいいよとか言ってさ、
うん、
一番仲良い友達で、
うん、
これは下井草なんだけどね、平成の。
はい。
うん、あそこで泊まって1週間で行ったのかな。
その人は何をしてる人？
ああ、やっぱフリーライター。
ああ、はいはい、
うん。村のつぶおってね、
あや、
うん、うん。朝日関係ですね。
はいはい、はい。
あとジャーナル。
かなんかに、朝日ジャーナルかなんて。おー。でも遊びまくり。
いや、遊びとかね、早く遊ぶときはもう。
飲みまくり。
いや、周りがどこどことかさ、
うん、
だからマスコミ関係とか、企業関係とか、みんな入ってるの、スケジュールが。何人いるの？
みんなもう、接待が落ちるの、接待
で。そうそう、だからまとめに、まとまってやってくれよって言うんだけど、まとまってやったら接待料落ちねえじゃん。
あ、なるほどね、毎日毎日ね。
何件会だったんですよ。
もう朝昼間。
朝昼
間。それであれだよ、もうなんか山口に最後の方に書いたんだけど、
うん、
まあだから、10日ぐらい行ったのか、山口に。
うん。
もう結構体弱っとったよな。もう限界来ていて、山口でこんな、こやっぱりね、僕の同居、あの、親父の友達たちがみんな集まって、
うん、
まあ集会
が、
集会とかあるの。
あ、はいはいはい。
そこ行って、
うん、
ガッボガ、まあみんな日本ってさ、あの辺ってみんなね、
うん、
あの、二升瓶持ってくるんだよな、こう縛ったやつを。
ああ、一升じゃなくて二升。
二升。
つなげてね、こうやってね。
うん、みんな持ってきて、
うん、
誰飲んだこんなと思ったら、うん、最初はね、チョコでこう、上品に出ていたの。
うん、
その前よかったんだよ。
うん。
もう野菜好きしたりさ、一回あそこね、でかい魚釣れるんですよ。
へぇ、
うん、美味しそうな魚取れそうです
よ。そう、よそ者行ったら、そういうとこ出ていかないけど、あそこ住んでるんじゃみんなポイントしていてね。
なるほど。
うん、でかい、その、最後でかいに釣って、
うん、
2枚釣った。
いいね、
それをね、うん、その、寿司屋とかいっぱいいるんで、
うん、
彼ら息づくりとかいろんな作ってくれてさ、
うん、
よかったの、
うん。
それまで、その最初は品よくな、うん、みんなチョコでみんな飲んでるんだよな、
うん、
ほっと気がついた時にはな、丼、うん、だけみんな飲んでるんだよ。飲まされるん
か。
なんか、結構ね、ちょうど春先だったのよ、
うん。
ね、
うん、
?3 月で初日だったのよな。
うん、
それ多分寒いんですよ
ね。うん、まだね。
あとで見たら夜間も直接夜間で沸かしてるんだよな。
ああ、そうかもしれないね。
だからまあ、そうそう、うん。まあだから、やっぱ一番その時にね、帰って、田舎に帰ってよかったなと思ったのは、
うん、
これはね、おばあさん まあね、おばさんとかみんなこう言ったんだけど、うん、おばあさんってやっぱりうちの親父成功だったんですよね。
ああ、そうそう。
結構無茶してもおばあさんがね、うん、みんな振り持ってくれて、
うん、
でそれでこうバーッ出ていって、
うん、
それでだからちょうど僕らがね、うん、そう、まあ、家はねもうおばあさん亡くなって何年か経ってたんだけど、
うん、
家はそのままおばあさんが残してた。
ああ、よかったね、うん、
誰か帰ってきますもんね、
うん
ね、
うん、
結構もう古い家だからね、もう当時70年で建ってた家だし、
うん、
あの辺の家ってみんなあの木材なんですよね。
へえ、うん、うん、
それで残っていて、うん、まあ冷蔵庫とかもだし、そのままおばさん残って
る。へえ、
それでね、
うん、
ロブ食屋さんはね、うん、僕らが日本山口の国出たのがね、
うん、
59年の12月なんです。
はいはい、
ね、ね、それからコブナ選手に行って、
うん、
その時に出たね、
うん、
暦がそのまま詰まったって残ってた。
へー、59年の暦が89年に行って残ってたんだ。
あれね、僕ね、あれ見た途端にね、うん、これは泣けたね。
うん、そこからおばあちゃんは時が止まっちゃったのかもしれない。
そうよね、
うん、おばあちゃんはその後住んでたんで
しょ。住んでずっと一人暮らしでいたんだよね。それでね、やっぱ当時ね、僕らがブラジル来た時って、うん、あの頃ね、コミュニケーションってすごく大変だったんですよ。
そうだね、
日本とね、
うん、
郵便とか
メールないしね。
そうそう、郵便もね、届いたら届かないかわからないとかさ、
うんうんうん
うん、それでだから何年かまではね、
うん、
来て、そうだなぁ、本当にどこまでこう繋がってたのかわからないんだよね、あの、友人が。届いた時に、
うん、
だから、いや、何がいるよって言って、親父なんかね、成功だからさ、
うん、
あの姉なんて、おばさんなんて頼んで、
うん、
いや、梅干しがねえなって言って、梅干し買ってきたりさ、
あ、
そういうのがいっぱいあったんで、わかめとかね、
ロン
ボコときて、
うん。
そういうのは良かったんだけど、
うん、
その後、こう、プツンと消えたりさ、
はいはい、
それじゃね、だから、おばあさんとして、すげえ心配したと思う。
う
ちのだからおばさんとかもね、
うん、
すっげえ政治眼で、田中なんだって、あの辺とか山口の方に、
実
家物会とかさ、飲みに頼んで探してもらったりね。で、行事館だってあの頃ってさ、みんななんかこう、引っ越し引っ越しして、出してないじゃん。住所とかまともに。今でこそね、
うん、
一両社員出せば電話とかあるけどさ、
そうだね、
やっぱすっげえ大変だったと思うよ
ね。そうだね、
でも心配して心配してね、
うん、
おばあさん死んじゃったんだよ。
何歳ぐらい、何年ぐらいで死んだ
の、ね、覚えてないな。おばあさん死んだ時に、
うん、
あ、面白いんだよな、これね、親父がね、
うん、
ね、
うん、
おばあさんの耳に耳にって 言っていたら、
うん、
その頃ね、
うん、
もう死んでたんだよね。
うん、
それで、あのね、あの、おばあちゃんに言ったら、いや、おばあちゃんね、攻めに行って死んだよっていう。
それは、さっきさんが何歳ぐらいの時？
いや、これはね、もう僕結構悪いですよ。もう30、40、30ちょっとぐらい。
もう、さっきさんがその初めて28年ぶりに日本に帰った時にはもう死んでたわけです
よ。死んでたね。
でもね、6歳だったサチさんにとっては、あまり馴染みのあるおばあさんっていうことでもなかったんですかね。
あるんですよ。これは不思議なんです。あのね、6つで来たのに、
うん、
あのね、多分その文化のコントラストっていうのはすごくある。
うん、
日本のことははっきり日本のことを覚えてる。
うん、
ブラジルの当時のことははっきり覚えて
る。じゃあ6歳までの日本の記憶ってすごくあるわけだ。
ありますね。
おばあちゃんと一緒に住んでた。
住んでた。
一緒に。うち孫だったからそれは覚えてるよね。
あのね、だから男の孫としては、
うん、
僕初めて
だった。初孫だったんだ。
どっちの
親からしても、大野家からも西山家からも初男孫だったわけだ。
じゃ
あ可愛がられてる人、
どっちも
ばあちゃんからも。
それで、すごくね、コントラストしてもらったんで、はっきり覚えてるの。だからね、大野家の道には、こう、川尻岬って、今はほら、あの、クジラ組とか昔あってね、
うん、
結構有名なとこなんだけど、
うん、
漁村があって、うん、農家なの。
あ、山があってね。
おじいさん、
うん、
こういう、だんだん畑でこう。
うん、
だから家からそれ、日本から前の白浜ってバーッと見えるんですよ。
はあ、はは
あ、そこに行くのに、
うん、
結構道があって、鳥居があって、それも覚えていて、
うん、
パーンとね、行った時に、いや、あの、どこに、西山県の方のおばさん、たまに聞いて、いや、おばさん、ここで降ろしてた。
うん。
どこまでより覚えてるかって、ね、パーンって言ったら、みんな覚えてた。
へぇー。
パーンって言った
。行けた。でも街も変わってなかった。
もう全然変わってない。あの辺ってね、こう、うん、家崩した後にまだ家を建てるところ。
はあ、じゃあ同じ場所に建てるんだ。
同じ場所に建てる。
へえ、隣に建てたりちょっと離れた方
が。いや、そういうことし
ない
の。違うの。同じところに建てる。
へえ、うん、面白いね。
だからその辺はコントラストの整備ですよね、
うん。
みんな覚えてたね。で出るときも。ね、もう何をしたってこともみんな覚えてきた、うん、だから幼稚園のこととかね、だからみんな行きましたよ、うん、幼稚園も行ったし、
すごいね、
うん、幼稚園の時にパン屋があった、そのパン屋も行ったしね、
へ
みんなね、まだね、うん、当時のおばさんだったんだよな、僕が子供の頃、うん、みんなおばあちゃんになって、
うん、
そしてね、僕見てみんな泣いちゃって、それ見てもう僕なんかも
泣いちゃって、
うん、
6歳から30何歳なんてね、本当別だと思うけど変わんなかった。でも、そうか、6歳だったら小学校の同級生とかはいないから、
もう幼稚園なんですね。
幼稚園の友
達か。そうそうそう。うん、だから そこのね、だから、当時のおばさんだよな、みんな。
うん、
その人がおばあちゃんになってるし、みんな。
みんな覚えてるんだ。
みんな覚えてね。
西山のサチちゃんが来
た。サチっていうのはね、みんな向こうはね、うん、あの、何坊っていうの、サー坊っていうんです
よ。サー坊
っていうんですよ。何坊っていうんですよ。
へえ、やっぱ変わんないんだね、山口の方とかってね、
いや、それですごいですよ、あの、うん、あの、いや、そういうのって本当に泣いちゃうのよ、
泣いちゃう、
それでね、集会で酒飲んでさ、みんな集めてたのね、おばあちゃんたちみんな待ってるんだけど、
すごいね、人気者やん、
いや、それで、うん、いろいろね、なんかもらったりしてね、
うん、お父さんとかは帰んなかったの、帰ってた、
いや、帰ったよ、親父もそれまで帰ってなかったの。いや、それをよりいろいろ見て、うん、やっぱりな、まあだから、うちのおばさんとか、
うん、
まずね、じゃあ、まずね、
うん、
僕は母ちゃんしんだよな、
うん、
母ちゃんが先に帰らせと、無理やりに連れて帰ってんだからと、
うんうんうん、
な、
うんうん、
それで、ね、まあ、二人一緒に帰るよっていうわけ、帰らしたんだけどね、
うん、
まあだから、おふくろなんかも、だから、一応僕なりには、親孝行できたと思う。ということはね、二人帰られた時に、うん、あの両方のね、兄弟とみんな生きてたんですよ。
ああ、はいはいはい。
一応ね、親はね、
うん、
両方死んでいたけど、
うん、
両方のおばあちゃんとも、
うんうん、
ね、
うん、
親は死んでいたけど、
うん、
あの兄弟にはみんな
会えた。
うん、
でもさ、そのサチさんが一緒に住んでたおばあちゃんはなんで一緒に来なかったんだ？
で、やっぱり満州引き上げて嫌だったんでしょうね。
一人で残ったの？
残ったですね。あの、うん、おばさんがいたからね、
あの、
うちの、あの、親父もね、兄弟少ないですよ、三人兄弟で。
うん、
だから一人がその、山口残って、もう、このおばさん亡くなったんだけど、
うん、
山口残って、だからおばあちゃんと隣、家が付いちゃったんで、
うん、
住んでいた。
じゃあもう近く
に。うん。あとのもう一人の、だから親父の方の兄弟は、満州で結婚してるんで、あの、飛騨の高山の人と結婚したんでね。飛騨の高山ですね。
そうなんだ。
うん、
確かにさ、ね、飛騨とかそういう高山とか山口とか、ほんと奥に行けば行くほど変わってないのかもね。すごいんだよ。さっきね、食べてたら始まる前に。さっさんちの山口のね、今 Google で見てもね、もう変わんないんだって。これが誰んちって未だにわかるぐらい変わってないんだって。ってことは50年変わってないんだよ。すごいよね。茨城なんて変わりまくっちゃって全然わかんないのに。そう、うん、ねえ、うん。帰ってそういう田舎の方がちゃんと文化というか、ね、土地も全部守られてるんだなって思うから。
あっちの人って特にそうかもしれないな。頑固いいからね。
まあそういう言い方もありますよね。
うん、ねえ、でも面白いな。うん、難しい。
じゃあ、初めての訪日は、もう、前半はヘトヘトと、で後半はもう
田舎で
涙なんだ。
そうですよね。
感動的な。
その後はでも、
いや、ところがね、その、書いたんだよな、東京駅に着いた途端に気入っちゃったからね。
どんぶりだけもやっぱりひどかった。
ビールで気持ち悪いと思ったんだよ。ね、
うん、
まだ深い駅だなと思ってたらね、うん、東京駅に着いた途端にもう、気入っちゃった。
へぇー、そうですね。
いや、それでもう入院しないとダメだよ。
嘘
音ねえやつか、
で帰ってこれた無
事、いやそれからまだ10日ぐらいいたからな俺日本に、うん、いやそしたらねブラジル外人の友達だわね、
うん、
俺ウイスキーいっぱいを焼いてね買ってやってたんだよな、うん、こっち行けないやつ、
ああ、
うん、あれって出血止めんだよ、だって日本内だったら結構ねややこしくてさ入院してどんどんこんなって、
ああ
な、それでだから日本ブラジルの口でブラジルの医者に電話してさ、
うん、
そしたら、その何錠飲めとか言われてさ、それで出血も止まって。
あ、じゃあブラジルの薬、日本でブラジルの薬で治った
って、うん、それで一緒日本に一緒に見せたら、何年前かってすぐ怒られちゃったけどね。
あ、うん、ちゃんと一応日本の医者にも行ったんだ。
行った行った。だから、だ舞台とかで最初立ち越えちゃうじゃん。
いろんなところで倒れてくれるんだ。
いや、もうね、やっぱり目くらんじゃうの。結構出血強かったから。
それはただのやっぱり飲みすぎってこと
だ、あのね、胃潰瘍でし
ょ、
胃潰瘍でしょ、飲みすぎて飲んで飲んで飲んでね、もう出血だからあれしちゃったんだよ、だから管がね、張りしちゃった、いや、それと違うんだよ、あのね、結構さ、ピリン系の薬飲むじゃん、日本で、
はいはい、
あれ、一回胃潰瘍を持ってるやつがね、後で分かったんだけど、胃潰瘍を持ってるやつがピリン系飲むとダメなんだよね、
そうなんだ、
あの、血のね、痒いが多くなってね、より出血するケースが多いんだ、
へ
ぇー、ケースというか、ほとんど出血しちゃうの、
あ、そうなんだ、うん、
だからピリン系って、だからアスピリンとか絶対ダメなんだよね、
あ、そうなんだ、うん、
だからバファリンとかだったら、ほら、まだ、ね、あれを、いろいろ、薄くしてるから、だからアスピリン飲んだらもう100分100中ね、
そ, う、う
ん、その代わり管が詰まるような人はアスピリン飲むと良くなるんだよな、だから心、うん、だから心臓の愛とかよくコントロールね、アスピリンにしてるじゃん、
あ、そうなんだ、知らなかった、
胃潰瘍がある人は逆にもう
ダメ
だ、いや、それから帰ってきたんだよな俺ブラジルに、
無事に来ましたね、
いや、だからそう帰るまで行ってね、
うん、
まあ帰ってきてその年に会えたよ、もう彼女、うちの女房とか10年ぐらい付き合ってたんだよな、
どういう出会いだったの、奥さんとは、
いや、なんかね、誰かの誕生日で飲みに行っとって、
うん、
そう、それで知り合ったんだ、ちょうど彼女、日本に留学行って帰ってきた時だよね、
2世、どこのご出身の方なんですか、
あのね、浅い、
あ、パラナの、
うん、わさびだ、
じゃあ日本語ペラペラ、
ペラペラですね、
うん、
あの福島だな、ファッション関係でね、
うん、
ずっと日本に1年ぐらいいたりして、
ファッション関係ってのはその何、洋服を、うん、作る人
とか作ったりデザインとかね、
あ、本当にじゃあそういうデザイン関係をしてるわ
け、そうです、
自分のブランド持ってるの、
いや持ってないですね、
あ、じゃあどっかで頼まれて、
そう、
出すって、
うん、
春があったわけ
ですね、僕はね、いかいで、もうこれ仕事にならんから結婚しようそんなにそういう
仕事にならないから結婚する、
それぐらいにお手伝いさんっていうことですか、
いや、
自分じゃない、自分が暇だから、
うん、
じゃない、仕事は自分ができないから、うん、
だって、
ね、
いや、じゃないじゃない、彼女ほとんどね、やっぱ当時はさ、結婚式の次の日から彼女とかほらあれだもんな、次の日ぐらいかな、
うん、
あの彼女はパリ行くし、僕はアマゾンに行くし、ずっとそういう、
でもさっきさん、お子さんは一人ですか、一人だけ、
一人だよ、だから子供ができて、うん、あれだぜ、女房も結構ね、あちこち、うん、旅行するのやめた、
あ、そうなんだ、うん、息子さんでしたっけ、
息子だ、
息子
今二十歳ですよね、
もう二十歳になってたの、56歳だからね、
びっくりして、私一度
何回も言ってるじゃん。しつよ
ね。
いや、だから、ボンバーの頃、しょっちゅう、子供。
連れてた、
うん、
あ、そう。
あ、
大人
に、坊やと。坊やというか、なんていうか、まあ、オカの子だよな、あの子。
うん。窮地の中で。え、じゃあ、タミちゃんは、その、二十歳の子が子供の時から来てた。
一人。
近かった。
ちょこ
ちょこ。1メートルなかった。
なぁ。どっちやるね、5年かけながらやったときなんか、まだ、まだ。
もう20歳になっちゃった。
20歳になっちゃった。彼はやっぱり何を目指してるんですか、
彼って息子、
うん、
今はね、だからあれかで、あの、生物学、バイオロジー。
また全然違うもの
を。違いますね。
面白いね。うん、 西山家、うん、へ
ー全然何が何だかどこでどういう興味持ったのか、
はい、でもさっさん的にはさ普段はさポルトガル語と日本語どっち喋るんですか。
ポルトガル語だね。
ポルトガル語の方が多いんだ、うん、
日本語だってあいつ分から ない。
あ子供さんは分からない、うん、で家の中もほとんどポルトガル語。
ポルトガル
語さっさん的にはどっち喋るのが楽。全く一緒、う
ん、お一緒だね。
一緒、うん、パッと切り替わる。
変わる。
いいね、うん、そうか、どっち喋っても全然ストレスはなく。
ない、
うん、
日本から面白いんだよな。あのポルトガル語と日本語と両方入って両方喋るから。
あそうだよね。
そう、
そう6歳できたらばそう完璧になるよね、うんうん、発音だって大事でしょ。 R と L もちゃんと、うんうん、
だから発音がな、うん、あのだんだん日本っぽくなってきたな。あのポルトガル語が。
あそういうのなの。
ポルトガル語がなまってきた。
なまってきたね。もうすごく日本人っぽくなって
下手になってるってこと、
うんうん、
だって昔は上手だったわけですもっと。
そうだよ。だってポルトガル語しか喋らなかったよ。
あその20代30代で。じゃあパウリタ新聞に入っちゃってるんです。
入る前ぐらいからかな。
ちょっと、うん、ちょっと下手くそになりつつ、
うん、
へぇ、面白いね。
ポリス入った頃も上手だったね。
ま
だ入ってからだな、だんだん。いや、ポリスに入って、それから日本のつながりとかだんだん
強くなると
。強くなって、うん、そのうちに知り合いもね、日本の企業の人がいっぱい
できて、
友達多かったからね、うん、みんなほら、あら、独身に来てる連中とかさ、みんな選びし遊んでたからさ。
うんうん、それでだんだん。日本語が上手にな
る。そうそうそう。なんか発音がね、だんだんダメになって。
ダメにな
る、うん。日本人がなんとなく真似しちゃうのかな、やっぱ発音
が。
いや、あの違うんだよね。
日本語寄りになっちゃうってことなんですか、発音。
そうだね。
例えば。
例えばって言えばね、うん、どうしてもさ、うん、あの、それ、ね、ガルボンブエノって言わないんだよね。
あ、ガルボン
ブエノって言ったら、
あ
言っちゃうだろ、
まあ、L も、
R も、そうなっちゃうの。
なるほど
ね。食べててもガルボンブエノって言っちゃうけど、これだけでだろ
う。ブラジル人同士だと、
うん、
日本人の顔がなくてね、ブラジル人だけだと、バ、
うん、
ーッと出ちゃうの、ポトラボ
が、うん。ところが、
こう、二人いると、
そう。
なんか迷っちゃう。
あ、
なるほどね。なるほどね。ポルトガル語にも、コロニア語が混ざる
って
う、ま。混ざっちゃう。ね、うん、混ざっちゃう。だから、相手は外人、ね、ブラジル人って、非日系人だけだと、
うん。
あったとしたことで喋る。
あなるほど。わかるような気がする。サービス精神っていうかね、
うん。
うん、どっちにもわかるかな、なんていうところで、ちょっと入れちゃったりしたことが、下手なポルトガル語になっちゃ
う。
俺、本当はできんのに、みたいな、そういう。
やっぱあれも面白いね、好きだよね、そういうこと。
うん、
だから他にもそういう友達いるけどな、
うん、
同じ状況。
と、うん、いうことは私たちもポルトガル語が少し上手くなると日本語下手になるんだろうか。
大丈夫、私にはその心配はない。まあなんかいろいろ話聞いてたもう1時間半も喋ってしまったんですけど、
うん、
いや本当はね、山本ウィリアムさんの話とかもちょっと聞きたかったんだけどね。ウィリアムは
お
あのサチさんが聞き入れた木村ウィリアム、まあ、死んじゃったけどね、
うん、
彼も若くて亡くなりましたね、
うん、木村ウィリアムはね、これ不思議でね、
うん、女の前で不思議な話いっぱいある
よ、ね、あれなんですよ、この彼との縁というのはね、新聞社に入ってたらその前からあったんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、
それこそウィリアムは朝日村じゃなくて、パラナ州はパラナ州だけど、
うん、あのね、だからウィリアムのおじいちゃんっていうのがほら日本新聞社の、
あ、そうだ
ね、
うん、
堂本みたいな人だったんで、
堂本、うん、
だからさ、木村家ね、
うん、
それで彼が、
うん、
野球、少年野球かな、なんか野球の、あ、少年じゃねえか、
うん、
野球のなんか選抜とか、ね、ずっとやっとったんだよな、その頃僕、ほら、ジョン・ライタージュの方にいたんで、
うん、
でウィリアムとよく会ってる、野球場で。
でも、ウィリアムはその頃ジャーナリストではなかった。
もう、日報新聞にいた。
今度は
ポルトガルメイン
にやってた。
うん、
でもそういう昔からの知り合いではあったんだ。
それでだから僕がパウリッシャー入った時に、ウィリアムがなんでパウリッシャーに入ったのってことになっちゃって、
うん、なんでパウリッシャーに入ったの？
そしたらね、違うんだよ。 一泊に行くってウィリアムとやれば、うん、ポルトガル、ね、ポルトガルメインやっていたんだよね。
うんうん、
ページ。
ページうん、
パウリストやったら日本のページだったんだよね。
あー、そっか。
で、確かに、コロニアに入る機会というのはもっとあった。
あー、そっか。日系社会を知りたくて入った
わけ。コロニアっていうか日系社会やな。
うんうんうん。で、だから、日系社会を知るために入ったから、パウリストの方を選んだってことか。
そう、選んだっていうかね、パウリストの方行ったら、最初に行ったら、じゃあ、常識ってことになっちゃったんだ
けど、
あとで、ウイランの肉割れもなかった。
なるほどね。白球でしたか、その頃から。その頃からっていうことは、今も白球って言ってるんですか。
よしこ、あの頃はね、パウリストってまだね、うん、結構、新聞、ちゃんとしとったよね。
うん、
うん、パウリストっていうのは。
その頃誰がいたんだ。
編集長がね、田中光義
さん。光義だったな。
今、一応、ご健在
ですね。はい、
うんうん、で彼が編集長で、あとはだから神田さんが。
神田さんがいたのか。
うん、
うん、
神田、日本から、だから大川とか高橋とかが書いた日だったし。
高橋さんが帰ってすぐ、高橋さんの本書いた日
だった し。あ、はいはい。
まあ、それで、あの頃結構だから、神田さんとね、秋田の新聞からみんな呼び出した人たちだからね、社長はほら、取材社長が昔あそこで秋田出身の人で。
だったからね、うん、なるほどね。まあ、いろんな話がいっぱいあって聞ききれないんですけど、とりあえずそこの辺で、じゃあゲストコーナー終わりにして、次のコーナーに行きたいと思いますが、じゃあ、武蔵さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。